恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今、ワンウェイクラブの皆さんに、Walking with Jesus、イエス様と一緒に歩くっていうですね、素敵な賛美を歌っていただきました。ちょうど、今日のメッセージにぴったりの賛美を選んでいただいて感謝しています。今日は、キリスト者の道、イエス様と一緒に歩く私たちの道について、聖書の中から学びます。連続して、ガラテヤ人への手紙をご一緒に学んでいるんですが、今日は最初に先週の部分の復習から少し入らせていただきます。先週の部分の13節から、一章の13節から読ませていただきます。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で、同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。先週の箇所で、特に二つの鍵、鍵になる言葉を、学びました。一つの鍵は、15節。メガネがないと見えないんです。15節。けれども、私たちの人生には、このけれどもが必要です。ひたすら自分の熱心さ、行い、知識、信仰深さに頼って歩いていたパウロが、ダマスコ途上において、神の御子イエス・キリストに出会い、死んだはず、神を冒涜する者として十字架に処刑されたはずのキリストが蘇って、パウロの前に現れたとき、パウロは人生の逆転、このけれどもを経験し、イエス・キリストを信じ、キリストを誇りとして生きる者に、変えられたのです。ダマスコにクリスチャンを捕らえるために行ったパウロが逆にキリストに捕らえられてしまったのです。第二番目の鍵の言葉は16節の後半にある良しとされた。神が良しとされた。それまでのパウロの生涯は自分で自分に対して大いに良しというようなものでした。14節に見ましたようにユダヤ教にはるかに進んでおり、人一倍熱心。パウロは、これを誇りとして、すなわち、これを自分に向かっての、よし、これでいいとですね、言いながら歩いていたのでした。またその時、ダマスコに行く途中で、行く時、パウロは、エルサレムの大祭司から、一通の手紙を受け取っていました。この手紙こそ、このダマスコにいるクリスチャンたちを捕まえて、引っ張ってきてもよろしい。このパウロ、元はサウロって言いましたが、このサウロにその資格がある、その権限を与えるっていうようなですね、まさに逮捕状に等しいような手紙だったわけです。パウロは自分で自分によしと言い、また当時の権威ある者からよしとされて生きていたわけです。そしてパウロは、自分のやっているこのような行い、また自分が立っているこの信仰的な立場、これこそが神様にもよしとされていると確信して、それを熱心にしていたわけです。ところが、自分でよしと思い込んでいたそのことが、実は神様の否、ノーであったことをパウロは知ったわけです。神様に喜ばれていると思ったそのことが、実は神に反抗し、神の御心に挑戦し、神の御子キリストを迫害することであるということを知って、 人生の大逆転をパウロは経験したのです。パウロはこのけれどもを経験し、神の良しを知るに及んで、16節後半に、私はすぐに人には相談せず、ここで人という言葉、新改訳聖書の欄外注意を持っていらっしゃる方は、注意を見ますと、直訳として血肉と下に書いてあります。彼は自分の歩むべき道を血肉に相談しない。自分の親か、兄弟か、親友か、尊敬している先生か、なんかに相談をしないで、踏み出したっていうのです。では、パウロは、血肉には相談しないけれども、自分で決めていったんでしょうか？自分で考え、自分自身と相談をして、うん、これがいいとですね、うなずいて出発したんでしょうか？いえ、血肉というからには、自分も血肉です。人に相談しないけども、ただ自分とだけ相談をする。これも血肉と相談をする生き方です。私は誰にも学ばない。誰にも相談しない。自分で考え、自分の思い通りにことを進める。しかしは、信仰っていうのが、もう独りよがりな、自己流の信仰になってしまう嫌いがあります。しかし、信仰が、独りよがりの信仰に陥ってしまうと、信仰は健全には成長していかないのです。信仰っていうものが、自分自身の生来持っている頑固さ、固くなさと結びついてしまいますと、これはまた厄介なんですね。頑固な信仰深さ。もちろん、頑固に信仰を持つのはいいんですけども、しかし、生まれながらの肉の頑固さと結びついてしまって、誰にも聞きたくない、誰にも相談しない、我が道を行くっていうですね、信仰者は、時には花つまみの信仰者になってしまうのです。パウロは決して、相談しないっていう時にそのような頑固な信仰者になったわけではありません。それはただ、神様の導きに対して、神様が教えてくださる、示してくださるそのことに対して、ただ、従順に柔らかい心を持って歩もう。人の言葉には、また自分自身の思いには従わないで、ただ主の導きだけに従って進んでいきましょう。それがこの言葉のわけです。旧約聖書のイザヤ書の三十章の二十一節というところに、あなたが右に行くにも、左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。神様が、耳の後ろから、不思議な表現ですね。耳っていうのは前の方から聞けるようになってるんですね。後ろから聞くようになってないんですね。後ろには壁になってるわけです。でも、もちろん耳にはいろんな形がありますから、後ろ向きの耳もあるかもしれませんけども、大体耳はですね、前から聞くようになる構造が、ラッパはですね、前向きにって言いますか、なってるわけです。でも、この耳は人の言葉を聞くようになってるわけです。でも、神様は、後ろから、どの辺なんでしょうかね。後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。神様は、皆さん一人一人に、様々な形で、様々な形の後ろから、あなたへの示す、歩むべき道を示してくださるのです。さあ、パウロがそのようにして神様に示されて歩んだ道、それを今日の聖書箇所の中から、パウロと一緒に辿りながら、キリスト者の歩む道はどういう道なのでしょう、そのことを辿ってみたいのです。今日の手法の裏に、今日もアウトラインが出ていますが、そこに地図を、簡単な地図を載せておきました。その地図で辿りながら、少し追ってみましょう。今日のところでは、特に5つのパウロが辿った道を見ることができます。第1は、今すでに触れたところですが、ダマスコへの道です。今ではシリア、そして今の名前はダマスカスと言いますが、もうダマスコ。未だにこのダマスコはダマスカスという名前で繁栄しているわけですが、このダマスコへの道は、主との出会いの道と呼べるでしょう。迫害の息に燃えて、 イエス・キリストに対して、またクリスチャンに対して、憎しみの塊だったパウロ。そんなパウロが、復活の、イエス・キリストに出会って、クリスチャンになる。私たち一人一人は、クリスチャンである者は、このダマスコへの道を辿ったわけです。パウロは、もちろんのことですが、このダマスコで、クリスチャンになろうなおとは考えてもいませんでした。クリスチャンに対する憎しみに燃えていたパウロですから、そのパウロが、そこでこんな人生の逆転を経験するとは思ってもみなかったことです。私たち一人一人もそうです。先週も触れたように、誰も何年の何月何日に、それまでの生き方を変えてクリスチャンになろうなんて考えた人は一人もいない。いや、きっと、クリスチャンになる以前のあなたを皆さんを思い出してみれば、クリスチャンであることに対して、あるものは嫌悪感を感じ、抵抗し、馬鹿にし、無関係と考えていたに違いないのです。私もそうでした。兄弟のうちにすでにクリスチャンがいましたので、バカだな。目にも見えない神を信じるなんて、なんて愚かな。まあ、兄とか姉は少し頭足りないから、私のように頭のいいものは、そんな非科学的なことは信じない。彼らは弱いから、ああやって神に頼るんで、私は、最後に神なんかに頼らなくても自分で、この人生を切り開いていくんだとですね、こう思っていました。ですから私にはいろんなですね、自分で立てた人生設計があったわけです。ところがある日突然、英語の勉強のつもりで教会に行って、数時間教会で過ごして帰ってきた時には、私の人生がまるでひっくり返ってしまってたわけです。本当にですね、不思議な人生の逆転。自分の計画を超えて、神様がパウロを捉えたように、あなたは私たちを捉えてくださる。神様に捉えられた人はなんと幸いなことでしょうか。人は様々な方法で主に出会います。あの人があのように主に出会ったから、私も言え、なかなかそうはいかない。みんな違う道、違う方法でイエス・キリストに出会い、クリスチャンになるのです。人と人との出会いが不思議な以上に、イエス様との出会いは、なんと不思議でしょうか。第2番目のパウロの道はアラビアへの道です。その17節に、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き。このアラビアっていうのが具体的にはどこを指すのか、明確ではありません。いろんな議論がなされています。もちろん、アラビア半島というのがありますので、あそこまで行ったのか。しかし当時、アラビアっていう表現で、半島の部分だけじゃなくて、もっと広い範囲をですね、指す用法もあったようですし、そのダマスコからそう遠くない砂漠地帯であろうと思われるんですが、今日一応そういうことにして考えてみたいのですが、人気のない荒野で、パウロは、イエス・キリストによる救いについて深く考え、学び、神様と静かに一人だけで交わったのでしょう。パウロは、先ほど言いましたように、同年代の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、すなわちユダヤ教に精通していたということは、別の表現をすれば、この旧約聖書に精通していたわけです。この旧約聖書は何を書いていますか？様々なことが書いているんですけども、中心的なことは、救い主、メシア、キリストを神が送るという約束です。この旧約の教えに精通していたパウロは、あのナザレの男イエスは、とてもとても、あの旧約聖書で予言された救い主、メシアではないとですね、信じて、キリストの迫害者、クリスチャンの迫害者になっていたわけですが、蘇ったイエス・キリストに出会ったパウロは、イエス・キリスト、あのナザレのイエスこそ、旧約聖書で約束されたキリストなのだ、救い主なのだと、啓示を受けて、神様から示しを受けて、もう一度、そのアラビアにおいて、聖書を学び直したに違いないのです。旧約聖書っていうのは、新約聖書の光を当てて、初めて、その、鍵を解くことができます。 新約聖書の光なしには、旧約聖書は非常に不思議な、理解できない本になってしまいます。旧約と新約はいつでも一つなんですね。パウロは、このアラビアにおいて、旧約聖書をもう一回、イエス・キリストという光を通して読み始めたのです。その時、パウロは何度も何度も旧約聖書のこの言葉、あの言葉のところで、そうか、これはこういうことだったのか、そうだったのかとですね、彼は膝を打ったに違いないのです。イエス様、復活のイエス様に出会った時にパウロの目は見えなくなりました。しかし、アナニアが来て祈ってもらった時に、目から鱗が、鱗のようなものが落ちた。目から鱗っていう言葉はここから来たわけですが、このアラビアにおいても、何度も何度も目から鱗がポロポロポロポロ落ちたんじゃないでしょうか。これまでわからなかった旧約の言葉が次々と理解されて、パウロはますます固く、あのイエスこそキリストなのだとですね、確信するようになっていったのです。このアラビアこそ、パウロにとっての新学校でした。それまでパウロはユダヤ教の最高の先生、ダビの下で、学んでいました。しかし、パウロにとっての最高の神学校は、このアラビアでの、一人ぼっちで神様と交わり、聖書を紐解いた、その場所だったに違いないです。私たちも、このアラビア神学校に学ぶ必要があります。イエス・キリストに出会った、ダマスコへの道を経験したクリスチャンは、その後、アラビア神学校に入学すべきです。主に出会ったということを、それをはっきりとご自分で、聖書を開きながら、主に出会うということはどういうことだったのか、イエス・キリストはどういう方なのか、主によって召された、救われたということはどういうことなのか、そのことを、ご自分でさらに深く聖書の中から探し、開き学びながら、あなたの目から、鱗が落ちる経験をすべきです。牧師をしていますと、よく質問される質問は、どこの神学校を卒業されましたか？はい。日本キリスト神学校っていう神学校を卒業しました。人は、そういう、この地上の目に見える神学校を聞くわけですけど、しかし、すべてのクリスチャンは、もっと大切な、もっと素晴らしい神学校を、ご自分の神学校を持っているべきです。クリスチャン一人一人は、どこの神学校で学ばれましたか？はい。主の膝元神学校です。レナード先生はよくそういうふうに答えるんですね。どこの神学校を卒業されましたか？レナード先生はいろんな神学校を卒業していらっしゃるんですけども、もうメアリーの神学校です。マリアの神学校で私は学びました。それはアメリカのどこにありますか？いえ、主の膝元にあります。あの、ベタニア村のマリアが、あの慌ただしい忙しくって、お姉さんがもうイライライライラしている中でも、もうすべてのことを忘れて、イエス様の膝元でじーっとイエス様を見つめ上げて、その口から漏れる言葉に聞き入っていた。あの主の膝元こそ、私たちがいつでも言い続けねばならない、私たちの神学校。イエス様はマリアに向かって、またあのイライラしているマルタに向かって、なくてはならぬものは、わずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。本当にですね、なくてならぬものは多くはない。いや、一つだけ。なくてはならぬ。いや、いなくてはならないその場所に、マリアはひざまずいていた。パウロがアラビアへの道を歩いた。それは、きっとそのような場所だったと思うのです。あなたはアラビアへの道をたどりましたか？その後でパウロはまたダマスコに戻りました。再びダマスコへの道をたどるのです。この道は使命の道、奉仕の道と言っていいでしょう。パウロはイエス・キリストを知り、喜ばしいニュース、福音を知ったとき、それはただ私が知って喜んで、ああ、天国に行けると有頂天になるためではなくして、16節の初めにあるように、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、ただ、 私にイエス様を神が会わせてくださったのは、それはこの御子イエス・キリストを述べ伝えるためなのだ。そのダマスコへの道は、本当に主から与えられた使命を果たす道を辿ったことを示すので、私たち一人一人はイエス・キリストの十字架と復活によって救われましたが、それは救うために救われたのです。あなたが救われたのは、今度は神様あなたを用いて他の人を救うためにあなたを救ってくださった。パウロはそのようにしてダマスコに入っていて、すぐにアラビアで確信を持ったそのイエス・キリストの救いを力強く述べ伝えていくのです。使徒の働きの九章の二十節からにそのことが出てきます。使徒の働き九章二十節、そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝えた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。ユダヤ教の人々がうろたえるほど明確に、あのナザレのイエスこそキリストである救い主であることを証明していった。力強くそのことを彼らに伝えていったパウロ。昨日の夕方、敬愛するダビデ・マーチン先生からお電話をいただきました。ダビデ・マーチン先生はこの教会にも何度も来ていただいて、御言葉を述べ伝えていただいた素晴らしい宣教師です。ダビデ・マーチン先生は8月17日に奥様を天国に送られました。そして、もうそれからすぐ後に、この日本にいらっしゃって、今日本各地を巡回していらっしゃるということです。そして、マーチン先生はお電話でこうおっしゃるのです。12月に、もう一度アメリカに帰ります。しかし、その後、2月になりましたら、再び、ビザを取って、日本に帰ります。今度は日本で死ぬまでいます。日本に骨を埋めます。そして今度は、私は福井県の鯖江に来ます。神様は8年前に、私の心に福井県鯖江に対する重荷をくださいました。しかし私は、家内との約束で家内が65歳になったら、アメリカに帰って家内のために、一緒にいてあげるっていう約束でしたので、私はアメリカに帰ったのです。しかし、主が家内を天国に取り上げられましたので、私は、私の重荷を果たすために日本に帰ってくることになりました。人口が6万人で、そこに一つも教会がないのです。ぜひ、鯖江の伝道を手伝ってください。そういうですね、お電話でした。68歳のマーチン先生です。本当に心臓弁膜症で、もう長く生きられないと言われた、若い頃から言われていて、心臓のその病気のために戦争に行くことを免れて、放送局で友人たちの戦死するその名前を、こう、毎日毎日言っていたマーチン先生が、本当にですね、日本への重荷を与えられて、日本の各地に教会を本当にたくさん立て上げ、また多くのクリスチャンたちを日本中に生み出していった優れた宣教師なんです。この北陸にも本当にですね、大きな足跡を残された先生で、金沢中央教会もこのマーチン先生の改革による教会なんですね。本当にあの鯖江に行きますというですね、力強いその声を聞いたときに、私もできるだけの協力をさせていただきますと、本当に、そうですが、皆さんもぜひですね、ここから鯖江まで高速を使えば1時間で行けますので、マーチン先生いらっしゃったら、みんなでですね、あの鯖江伝道を本当に手伝ってですね、その先生の情熱に、私たち日本人が日本の伝道を責任持つべきなのに、誰も行く人はいないので、あの68歳の心臓に病気を持った先生が、死ぬ覚悟でそこに入っていくその姿を、私たちは放っておけないわけです。その熱い魂への情熱に、私たちの心も本当に燃やされる思いがするのです。 今週の末から、この教会の秋の伝道会があります。これは、キス先生の伝道会ではないんです。私たち、あなたの伝道会です。キス先生はただ、私たちのお手伝いのために、メッセージをするためだけにいらっしゃって、この働きの中心は、あなたは私たち一人一人です。ぜひ、本当にですね、まずは私たちの周りにいる主を知らない、イエス・キリストが救い主であることを知らない方々に、本当に福音を述べ伝える、その情熱、重荷をいただいて祈り、一人でも、この伝道会にお誘いすることができれば、なんていう幸いでしょうか。ダマスコに再び入っていったパウロ、それは、使命に生きていくパウロの姿。しかし、このダマスコでそのようにユダヤ人たちをうろたえさせるほどに力強く福音を述べ伝えましたので、ユダヤ教徒たちの憎しみを買い、そして暗殺計画が持ち上がったために、パウロは命からがら家具に乗せられて、このダマスコの城壁の上に立っている窓から吊り下ろされて、その町を逃げていきます。そしてどこに行ったのかって言いますと、エルサレムに行くのです。今日、読んでいただいたところ、18節。それから3年のうちに、私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし、死の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。パロは何をするためにエルサレムに行ったんでしょう。ただ命を長らえるために行っただけではないわけです。エルサレム教会に何を。パロは、突き足らずで生まれたような自分だと、第一コリントの15章で言っていますので、どうも自分に引き目があって、やっぱり、時期の弟子であった、イエス様のあのお弟子さんたち、ペテロやヨハネやアンデレや、あのような方々から、時期に、直に、イエス・キリストについて教えていただいて、また、あなたも、人だと、主の弟子の一人だと、お墨付きをもらうために行ったんでしょうか。いいえ。パロはこの段落で、このガラティアのところで、その人々はそのようにパウロのことをバカにするそのような人たちに対してこのところを書いているわけですが、決してお墨付きをもらうために行ったわけじゃないのです。ただ、パウロはエルサレム教会、この教会は全世界の教会にとっては母教会、この出発の教会ですから、この教会のクリスチャンたちとの交わりを求めて行ったのです。ケパ、すなわちペテロを訪ねて、ペテロと交わるために、また主の兄弟、ヤコブ。これは弟子、イエス様のお弟子さんのヤコブではなくして、イエス様と兄弟、血のつながったあのマリアから生まれた別の、弟、ヤコブ。イエス・キリストを信じていなかったのに、後にイエス・キリストを信じてついには、このエルサレム教会の中心となり、ヤコブの手紙を書いたヤコブであろうと言われるんですが、そのヤコブと出会い。さあ、そのような時のことが、使徒の働き、先ほど読みしました九章のところに出てきます。九章の26節、ちょっと読ませていただきます。九章の26節。サウロはエルサレムについて、弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて、人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。サウロはエルサレムに行って、クリスチャンたちの弟子たちの仲間に加わろうと試みた。なんとかこのクリスチャンたちと交わりたい心を本当に開いて、あなたの主にある兄弟姉妹ですとですね、本当にですね、深い交わりをしたいと思っていったのです。ところが、エルサレム教会にとっては、このパウロっていう男は、どうしてもこだわってしまう存在なんですね。そりゃそうでしょう。数年前、今もこのエルサレム教会の人たちは生々しく覚えているのは、このエルサレム教会の大切な中心人物であった羊ステファノ。本当にエルサレム教会の人々から愛され慕われたステファノ。言ってもおいそれとは信じられない。いや、これは、 それは何か測ってるんではないのか、クリスチャンを装って、ついにはこれエルサレム教会のすべてのクリスチャンの名簿を捕まえて、根こそぎクリスチャンたちを捕らえようとする魂胆なのではないのか。どうしてもこだわりがあって、手を差し伸べることができない。しかし、慰めの子っていう名前のバルナバが、このサウロを引き受け、主の教会に保証して、このパウロを主の兄弟として、主である兄弟として迎えましょうと、受け入れていくのです。この時のパウロの姿に私たちを教えられるのです。エルサレムの道をたどって、相手はこだわって、過去にこだわって、恐れて、疑って、手を差し伸べようとしない、そういうクリスチャンたちに対して、試みたっていうからには、一度やろうとしたらみんなとっても態度が冷たかったから、もうやめた、もうあの人たちには頼まない、私は私の道を行くとですね、諦めなかったということです。何度も繰り返し、何とかしてこの人たちと交わりをしたいと願った。そこに私たちの歩むべき道があるのです。クリスチャン同士が互いにこだわりを捨てて交わっていくところに教会の麗しさがあるのです。主の導きの道は他の兄弟姉妹ともっと深く交わりなさい。確かに人間的にはいろんなこだわりがあるかもしれません。あの時にあんなことがあった、あんなこと言われた、いろんなことが過去にあったかもしれない。しかし、私たちはいつでもそのようなこだわりを捨てて、自意識を超えて、隔てを超えて、主にあって、主があなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。互いに交わるように。神様は孤独なクリスチャンっていうのを持たないってよく言われます。一人ぼっちのクリスチャンっていうのはあってはならないのです。私は他の人とうまくやっていけないから一人で行く。いいえ。試みてください。お互いに本当にですね、こだわりを捨てて、交わっていくことをパウロから学んで、努めるように、試みるように、主はそのようにあなたを、お互いにもっと導き、近づけようと導いていらっしゃるのです。最後に、パウロが辿った道は、エルサレムの町でも、パウロがあまりに大胆にまた力強く福音を語りますので、ユダヤ人たちの憎しみを買って、またそこでも暗殺計画が持ち上がって、彼はそこからまた、次のところに逃げていくのです。次に彼が導かれた場所は、シリア・キリキア地方でした。シリア・キリキアへの道。実はこのキリキアの人が、タルソという町です。タルソへの道をパウロは辿ったのです。実はこのタルソこそ、パウロの生まれ故郷です。パウロは、生まれ故郷に次に、絵の道をたどったのです。パウロはこの町で生まれ、育ち、まさにこの町出身の中では、出世頭のような人物として、エルサレムでぐいぐい頭角を現し、ついには、同年配の人たちの誰よりもユダヤ教において精進し、また、頭角を現しても確実な将来が約束されていた人物でした。ですから、そんなパウロは、故郷タルソの人たちにとってみれば、もう本当に誇りなわけです。儀式を飾って、そこに帰ってくるはずです。ユダヤ教の厳格な一派である、パリサイ派の家族にとっても、このパウロの存在はですね、大きな誇りです。ところが、この度帰ってきたパウロは、なんていうことでしょうか。ユダヤ教から見れば、異端の信仰を持って帰ってきたのです。どこかで道を踏み間違えたのか、あそこまで行っていたユダヤ教の第一人者の座を約束されていたパウロが、その座を捨てて、その人々から憎しみを買う 敵に、異端者になって帰ってきたわけですから、家族にとってみれば、このパウロの帰還は、戸惑いを起こさせ、また本当に絶望的な思いに入れたことに、ことは違いないです。人々からの白い目が、パウロに集まったことでしょう。しかしパウロは、このような、故郷への狭い道を歩いたわけです。主が、示し、主が導いてくださる道は、決して広い。みんなと一緒にワイワイガヤガヤ楽しく、楽に行けるスムーズな道ではありません。狭い門から入れ、そして狭い道、細い道、主が私たちに導き示してくださる道は、細いって言うんです。どれぐらい細いんでしょうか。その道の細さは、一人しか辿ることができない細さなんですね。誰かと一緒に、ワイワイと行けるような狭さ、広さではなくして、あなた一人がやっとかろうじて立つことのできるほどの細さ。確かに、主の道は困難です。イエス・キリストを信じて従っていく道は、人々からは、なんでそんな馬鹿なこと、愚かなこと。パウロがこの故郷で人々から投げかけられた言葉はきっとそういうことだったでしょう。なんと愚かなこと。私たちがこの日本という土壌で、福音を信じて、キリスト者として、旗色を掲げ、鮮明にして、歩き出すとき、その道は確かに狭いです。でも、主はその道を歩くように導くのです。パウロは、このふるさとタルソでも、福音を述べ伝えていったのです。その存在は、しかし、その地方でも、クリスチャンたちにとって大きな励まし、主を崇めることになっていったのです。さあ、パウロは、このようにして、主に示され、主に導かれて、様々な道を通らされました。第一は、主との出会いのダマスコへの道。第二は、神様との交わりのアラビアへの道。第三は、使命、奉仕へのダマスコへの道。第4は、主にある兄弟姉妹との交わりを求めてのエルサレムへの道。そして、第5番目は、故郷への困難な細い道。パウロは、このように、主に示されながら、その生涯を、走り通したのです。その遺言と言うべき第2テモテの手紙の中では、パウロは、走るべき道のりを走り終え、と、断言することができるほど、彼は自分の道を、主から示されたその道を走り終えたと言い切ることができました。私たちも、そのように、ただひたすら自分自身の道を歩くのではなくして、主から示された主の道を歩んでいきたいものです。詩編の25編の御言葉を読んで締めくくりとしましょう。旧約聖書、詩編25編。今日の招きの言葉、少子から、少子はそこから呼ばれたものですが、私たちの祈りはこうでありたいものです。25編の4節、旧約聖書の850ページ。4節、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。そのように主に道を示してくださいと求める者に、主は8節以降のように答えてくださいます。8節、主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその悟しを守る者には、そして12節から後と、ご一緒に12から15までを読んでみましょう。はい。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。 主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。はい。主を恐れる人に、主は選ぶべき道を教えられ、主は主を恐れる者と親しくされて、主の御言葉をお知らせになる。私たちもダビデのように、その道を示してくださる主に向かって、私の目はいつも主に向かうと言いたいものです。一人の女性の歌手がコンサートを開きまして、素晴らしいですね、声で。その日の歌をですね、歌い切ったわけです。聴衆はその素晴らしい歌に感動し、酔うようにして、歌が終わるとですね、もう一斉に立ち上がって万来の拍手を送った後で、口々にアンコール、アンコールと叫んだんです。普通でしたら、当然歌手はそこで、そのアンコールに応えて深々とお辞儀をして、アンコールに応えた歌をですね、歌うはずなんですが、ところが彼女は、拍手にも応えようともしない、お辞儀をしようともしないで、じっとですね、観客の中で誰かを探している様子です。やがて彼女は、にっこりと笑うと、深々と頭を下げて、アンコールに応えて、何回も歌い返したって言うんです。はじめにこりともしないで探していたのは、実は、その聴衆の中に彼女の声楽の先生が、とても厳しく、彼女をずっとですね、もう育ててくれた厳しい声楽の先生が、いたのを探していたのです。実は、この先生は、教え子のコンサートにこっそりですね、その会場に入っていったのです。ところが、彼女が歌っているうちに、その教えてくれくださった先生の姿を認めたこの歌手はですね、歌い終わった後で、会衆の拍手も嬉しかったのですが、何よりも、その先生がどう評価してくれくださっているか、そのことが心配で、この先生の姿を探していたのです。そして、彼女と先生との目が合いました。そして、その厳しい先生の目はですね、彼女に向かってよくやったね、という表情で、ニコッと微笑み返してくれたっていうんです。その先生のニコを見て初めて、彼女は安心して、深くお辞儀をして、そして、アンコールに応える歌が歌えたのです。私たちも、ダビデのように、私の目はいつも主に向かう。私たちの向かうべき目は、私たちを召してくださった神様にしっかり心を向けて、神様の良し、すなわち、神様の御子、それを一つ一つ確かめながら、その道を歩いていくものでありたいです。この一週間の歩みの中でも、私たちが探すべき視線は、主ご自身の視線であることをぜひ忘れないで、見失わないで歩んでいきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。